石川県10分間始まります。このチャンネルでは日本最大級のブラジリアン柔術ネットワークカルペディエム代表の石川行きが日々考えていることをお話しします。はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。本日は6月の14日、火曜日です。ガウラにいます。今日の朝も子供たちと朝練をし、それから自分のトレーニングをしてきました。腰痛がやっと、7割ぐらいなくなったってとこですね。で、軽くね、軽く走りながらちょっとトレーニングしたぐらいですね。で、今日もね、整体に行ったんですけど、ちゃんと予約してたんですが、行ったらなぜか応答がなかったです先生から。なんか勘違いなのか、それでね、仕方ないので帰ってきました。で、最近はね、子供の朝練ですが、マット筋という、マット筋って通称ですよね、トンズランス筋か、タムシとかね、感染症の問題がすごくレスリングは多いですね。で、これにかかってしまうと大会出られないんですね。大会の時にチェックがあるんですよ、毎回。で、これで、その皮膚病が認められるともう出れないんですね。で、泣き崩れる子供とかね、今まで見てきましたね。でも2週間後ぐらいに全国大会なので、もうね、今から練習して強くなるとかね、弱くなるというよりも、もうとにかく感染症にならないことが大事なので、朝トレは非接触でやってますね。レスリングだからね、もちろん組み合って本当はやりたいんですけど、しかもね、朝練の後って練習してシャワー浴びれないんですね。だからもう服脱がせて、その抗菌スプレーを全身にぶっかけて拭いて、学校に行かせてるんですね。あと濡れたおしぼりをね、必ず持ってってて、それで体拭いて。でもね、やっぱりシャワーに比べると頭の中とかね、怖いので、もう非接触ということで筋トレばっかりやってますね。ロープ登ったり、そりをしたり、逆立ちとかね、あと四股をやってますね、親も一緒に。すごいきついんですけどね、結構楽しかったですね。と縄跳びか、それで1時間ぐらいですね。でね、なんか懸垂のバー、鉄棒が道場に取り付けられるらしいので、それを非常に楽しみにしてますね。いつぐらいつくのか今日聞いてみようと思うんですけど、嬉しいですね。これでまた子供たちがパワーアップするなと。子供たちの朝練で言うと、実は、言ってもいいのか、もう僕が作ったシャンプーとボディーソープですね、組み技シャンプー、組み技ボディーソープの、宣伝として販売元の、会社さんがあるんですが、YouTube の動画を作ってくださいました。僕とね、ゆうたが朝起きてから朝練を終えて、それをね、撮影していただいてたんですよね。結構前だったんですけど、それが出来上がって昨日見せていただきました。自分がね、自分の姿あまり見るの好きじゃないんですけど、なかなか正直な、僕としては珍しく、必ず正直にね、今まで取材受けてきたんですけど、その中でも群を抜く正直な感じで語ってる動画になってますので、10分ぐらいなのかな。興味がある方はね、見てみてください。正式にいつだろう、 公開されるのはちょっとまだわからないんですけど、公開されたと聞いたらお教えしますね。このね、横浜の代表のマサさんにボロ屋と呼ばれたこの家も大公開してます。でこの家の中でインタビューをね、まあ、受けたので、まあこのラジオを聞いてる方にとってはね、なんか目新しい話は何もないんですが、いつも語ってるようなことをインタビューでお伝えしたのみなんですが、ね、もしよかったら聞いてみてください。はい、であとはあ、今日からですかね、千葉でアジア選手権ですね、水木金土日ということで、僕も1日は行こうと思ってます。いつ行くかは秘密です。はい、ちょっと待ち伏せされたくないんで秘密にしておきますが、とりあえずねちょっと行こうと思ってますね。でね、まあ大会ね、かなり大きな大会ですよね、5日間ってこうすごいな。でまあアジア大会ね、アジア選手権かなり大きな大会ですね。僕も出ましたね、黒帯の時出て、その年の世界チャンピオンに負けたんですよね。うん、でもね、相手の反則で2点取りましたね。それがいい思い出です。相手の反則で2点取りました。でその後なんだったっけな、スタースイープかなんかで返されて、まあ決められちゃったような記憶がありますね。でも彼はその1年しか世界チャンピオン、まあライトフェザー級のにならなかったんですよね。なんかそこが消えちゃったんですけど、非常にもちろんですね、めちゃくちゃ強かったですね。でそんな僕の思い出もあるアジア選手権ですが行われますのでね、まあ水曜日木曜日ね、この平日になかなかね試合出られる人もね、社会人もいないんじゃないかと思いますけど、とりあえずね出る人は怪我のないように頑張ってください。大会もね、まあ、コロナ中全然なくて、コロナが終わって増えてきたって感じですね。まあ、キッズの大会もね、まあ、JBJJF がなぜかキッズの大会が少ないなと思うんですけど、他はねよく開かれてますね。で ASJJ もそろそろ覚えなきゃいけないですよね。ちょっとねまだ覚えきれてないですよね。 J が多すぎるんですよね、どの連盟も。 ASJJF かなの世界大会というのも日本で行われるのかな。でそのウェブサイトもちょっとね用事があって見てたんですけど、とにかく出場費の高さにびっくりですね。もう、まあ、申し込めば15,000〜16,000円で済むけど、自分の階級と無差別級両方でもう何だろう、申し込むのがねギリギリとかなっちゃうと22,000円みたいなね。で農技とその農技の無差別までやると40,000みたいなね、すごいな。多分キッズもそうだと思うんでね、もうねお金持ちしかできない競技に充実はなりつつあるのかなと思いましたね。そう、まあ、まあね全く違うものなので比べても仕方ないですけどね。一方今日ね情報が来て、10月に名古屋あたりで行われる栄和人杯っていうね、去年も出たんですけどね、言うたそちらに、あ去年はそうだな、フォールされて負けちゃったんだよな、人生初フォールを食らった思い出の大会なんですけど、今年も出ようと思ってちょっと大会要項を見てたら参加費2000円でしたね。2000円で出場してがっつりと多分ね4試合下手したら5試合ぐらい試合して、でね練習セッション、練習会もついてるんですよね、というね非常にお得な大会なので出ます。まあでもねレスリングの大会はだいたい2000円か 3000円ぐらいですね。はい、でレターに行きます。レター、失礼します。山梨、温泉いっぱいあって最高ですよ、ぜひ来てください。はい、これは誰からかのメッセージか僕は分かります。ありがとうございます。行きます。嬉しいですね。多分ね、もうこの人のレベルになると僕の声を聞いて分かるんですよね。石川さん疲れてるなとかね、そう分かって、それあってのレターだと思いますね。ありがとうございます。山梨で会いましょう。本当に感謝してます。次いきます。石川先生、いつも楽しく拝聴しています。また本で石川先生と似たようなこと、似たような記述があったのでですかね、レターさせていただきました。五木寛之氏の大河の一滴という本です。南極の探検に行った CW ニコル氏の話で、南極の極限下に耐えられる人の特徴について書かれていました。探検に耐えられる人は必ずしも頑強な体の人ではなかったそうです。武将になりがちなテント生活でも、きちんと朝起きてひげを剃り、服装を整えて、ありがとう、おはようと言える人、自分の生活態度を守り続けるような人が最後まで頑張って弱音を吐かなかった。極限下だと後回しにされがちな礼儀や規律をできる人が耐えられるというのが面白かったです。石川先生がゆうたくんに身につけてほしい体力とは、まさにこういった類のものなのではないかと、この本を読んで感じたのでレターしました。見当違いでしたら申し訳ありません。読んでもらえたら幸いです。はい、ありがとうございます。もうおっしゃる通りでございます。まあもちろんこの逸話は知らなかったんですけど、僕もこの五木寛之さんの大河の一滴読んだ気がするんですよね。なんか怪我で入院してる時でも、ちょっともう忘れちゃいましたね。このようなことを信じてます。はい、やっぱりね、きちんとしてる人が生き残れるじゃないかなと僕も思ってますし、ね、まあ、息子にはそういう規律を身につけさせたいなと思ってるところなんですよね。まあ柔術とかね、レスリングとか空手とか何でもいいし、まあ、別に武道じゃなくてもいいですね。サッカーとかでも野球とかでも、本当にスポーツは子供にいいなってね、いくらでも理由あるんですけど、やっぱね、その規律の大事さが、まあ、身をもって知ることが大事だと思うんですよね。時間を守ることが大事だとかね、言われるんじゃなくて、レスリングとか呼び出しの時にいなかったらもう失格なんだよね。時間とかね、定量とかで、何時から計量、何時からアップ、何時から試合、ね、お前は B マットの第30何試合とかね、そういうのを自分でね、確認して、もうね、議論のしようがないんですよね。計量に遅れたら待ってくださいって言ってもね、そんなこと待ってくれないんで、その時間とはね、もうなんていうか、妥協できないし交渉できないものっていう感覚をね、どんなに頑張ってもどんなに練習してもね、でどんなにもしかしたら電車が遅れてしまったとしても、計量に間に合わなかったら試合は出れないっていう、このね、そのまあ残酷っていうか当たり前のことだけど、それを身をもって知ってほしいなって思いますね。であとはね、まあ頑張ってもっていう文脈で言うと、頑張っても勝てないこともいっぱいあるんですよね。頑張ったらみんなチャンピオンだよみたいなことはやっぱ言えないですよね。チャンピオンは一人なんで、みんな頑張るんで、生まれつきの ね、身体能力のすごい高さで、ね、まあ、頑張ってない子より、頑張ってる子よりね、その子よりは頑張ってない子が優勝するというようなことも多々あると思いますね。でもそれを全て受け入れるしかない、勝ちと負けしかない世界 なので、だから僕は子どものね、スポーツはいいなと思うし、まあ、大人になってね、どんなに頑張っても成績、まあ、会社とかで、ね、もっと頭がいい人がいたりね、要領がいい人がいたり、なんかね、上司に取り入るのがうまいとか、そういう人がいて自分より出世しまう、してしまうとかね、そういう事例はいくらでもあると思いますね。その時にね、もう傷ついてね、おかしくならずに、そういうこともあるっていうのはね、肌感覚で知っておいてほしいなと思ってますね。それはスポーツというものが子供にとてもいいと思うね、理由の一つですね。はい、てな感じでやってきました。これでね、全てのレターを読み切りました。もう今後はそうですね、もうレターが来ない限りは多分やらないと思います。なんか自分発信でね、言いたいこともうないです一切。だからレターが来て答えたいと思ったらやります。はい、じゃあ失礼します。